先週と同じ箇所です。ローマの信徒への手紙第11章25節から36節を朗読します。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が固くなりになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神は全ての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それは全ての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解尽くせよ。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。全てのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。今年の5月の最初の週からですね、このロマ書の第9章を皆さんと一緒に学び始めました。そしてこの9章から始まる、まあ、一つの新しい部分、9、10、11章ね、3章にわたるこの部分がきっちり丸4ヶ月かけてですね、今週で今回で、終わることになります。まあ、先週は同じ箇所を読ませていただいて、この箇所の32節までのところから学びましたが、今週は同じこの箇所ですが、残りの33節から36節、ここから、主のメッセージを聞いていきたいと思いますね。33節から36節をこう以下の御言葉を読んですぐに気づくことがありますね。それは何かといえば、この箇所は神様への賛美と、まあ、称栄という言葉がありますが、神様の栄光を期す、ね、神様への賛美と称栄の箇所であるということなんですね。これまで何度も皆さんと学んできたように、パウロはこの手紙の9章から11章にかけて3つの章でですね、イスラエル民族の救いということについて書いてきたんですね。神の民として選ばれたイスラエル民族、しかし彼らは神が使わした御子イエス様を十字架につけて殺してしまった。そればかりではない、その後も相変わらずキリスト教を信ずることもせず、イエス様を信じようとしていない。彼らはこのまま行ったら滅んでしまうんだろうか。そしてもしそうだとしたら、彼らをご自分の民として選んだ神様とそのご計画は失敗したということになるんじゃないだろうか。そうですよね、考えてみればね。そんな疑問が特に多くの異邦人キリスト者たちの中に湧き起こってきていまして、ユダヤ人たちに対する偏見と、まあ、憎しみの感情が生まれていたんですね、すでにね。これはユダヤ人であるパウロもユダヤ人の一人であったわけですが、パウロにとってはもう到底見過ごしていられない、そういう頭の痛い問題であったに違いない、まあ、パウロはそんな思いを包み隠すことなくこの中で書いてるんですが、第9章の冒頭でこのように告白していましたね。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。ユダヤ人仲間のこと、家族のことを考えると、もう本当に頭が痛いしですね、心が痛いし、深い悲しみがあると。もう私が身代わりになることで彼らが救われるんだったら、それでもいいって言ってるわけですよね。こういう深い悲しみと絶え間ない痛みを持ってパウロはこの9章10章11章を書き始めたわけですが、しかし今日学ぶこの最後の部分は、神様への賛美と称栄となって終わっている。このことに私たちはまず第一に目を留めたいと思うんですね。 初めはあれほど深い悲しみと痛みを覚えていたパウロが、最後にはどうして神様を賛美し称栄することができたんだろうか。イスラエル民族の現実、目に見える現実を見れば、もう確かにね、悲しんで痛まざるを得ない、そういう状況がそこに見えた、あった、ね、目に見えるところからすればほとんど希望などない状態だったわけですね。しかしパウロは目に見える状況の背後にあるもの、そこに目を留めたんですね。そしてそこから新たなイスラエルの未来を見ることができるようになった。それこそが先週学んだミステリオン、秘められた計画、あるいはその奥義ですね。奥義と訳されるこの言葉の意味なんですね。神様の恵みによる救いの計画、それを知った時にパウロは深い悲しみと耐えざる痛みの中から立ち上がって、神様への賛美に満たされるということができたってことなんですね。目に見えるとか何も変わってないんですよ。でもその背景にある神のご計画がはっきり見えてきた、分かった、理解できた、悟りを得た。その時パウロの内側からもうこらえきれないほどの賛美と感謝と、主を褒めたたえるね、その礼拝の言葉が出てきたっていうことですよね。ある一人の神学者がこんなことを言っています。信仰の目を持って歴史を見る者が夢埋め忘れてならないことは、現象に振り回されるということです。現象に振り回されて右往左往するということです。そういうことをしている間は信仰者ではないということです。信仰者というのは紆余曲折によって右往左往しそうになる時にもぐっと腰を落ち着けて、その紆余曲折の現象の背後にある一本の筋を読み取るということです。だからパウロは最後は賛美の言葉に言ったのです。それは現象に引き回されていた自分が現象を超えた神のご計画という本質を洞察することを許されたからです。非常に的確な言葉だと思いますよね。しかしそれにしても、どうしてパウロは目に見える現象に振り回されないで神様のこの秘められた計画を知ることができたんだろうか。みんながみんなそうなるとは限らないですよね。なぜパウロはそうなったんだろうか。なぜパウロはいつまでも目に見える現象に引き回されている人と違ってですね、神の秘められた計画を悟ることによって喜びと賛美に満たされて歩む人となることができたんだろうか。その違いはどこにあるんだろうか。皆さんどう思われますかね。その答えは実は今日学ぼうとしているこの11章の33から36節全体に示されているということができるんだろうと思うんですね。もうここを読めばそこに答えがあると言ってもいい。特にパウロがこの箇所で旧約聖書から引用している御言葉がありますよね。括弧がついているところですね。この箇所にパウロがその秘められた計画を悟ることができるようになったその秘訣というかですね、その理由というか原因がですね、はっきり示されているということができるんじゃないかと思うんですね。そこでこの34と35を見てみたいと思うんですが、実は最初この34と35は2つの御言葉がそれぞれ引用されているんですね。まず最初に34節、もう一回読みますが、一体誰が主の心を知っていたであろうか、誰が主の相談相手であっただろうか。この言葉はイザヤ書の第40章13節からの引用なんですね。イザヤ書なんです。でイザヤ書というのは40章からこの、あの内容がガラッと変わりまして、あのバビロン捕囚によって神の民が捕囚の、まあ、浮き目にあった、そういう中にあってですね、神様はその捕囚から再び約束の地に返してくださるんだっていう、ね、まあ、そういうことが予言されている章、その一番最初がこの40章なんですね。イスラエルが度重なる罪のためについに滅ぼされて、国中の主だった人々がみんなバビロンに奴隷として連れ去られていってしまった。皆さん考えてください。恐ろしいですよね。どっかの国が日本に攻撃しかけてきて、ちょっと現実的な話でも最近ありますけどね、突然来てね、そして本当に日本人を全部こう奴隷状態にしてしまって、国がなくなってしまうというようなことが、まあ、昔はあったし今だってないとは限らない。そういう状況にイスラエルは、まあ、陥ってしまったんですよね。 その悲惨のどん底にあった時に、神様が私たちのこの民族を解放してくださるっていう予言をした人たちがいた。それがこのイザヤ書40章以下の中に入っているんですね。その第40章の13節がこの箇所に引用されている。一体誰が主の心を知っていたであろうか、誰が主の相談相手であっただろうか。神様は誰にも相談しないで私たちの救いの計画を立てて進めておられるお方なんだ。誰が一体神様が迷っている時にね、ああ神様こうした方がいいですよってね、そんなアドバイスをしたことがあるだろうか、相談相手になったことがあるだろうか。神様は誰にも相談に乗ってもらう必要もないし、この救いの技を見事に神様はご自身でお一人で進めていただいてくださるんだ、そういうお方なんだってことですよね。これは言い換えるとどういうことかといえば、分かりますね、人間は思い上がってはならないということなんです。神様どうもやり方が違うじゃないですか、なぜ私の思うようにやってくれないんですかってね、私たちはどこかでそう思っていることはないだろうか。その証拠にいつも不平不満ばっかり、なんでこんなことが、なんで私だけがこんな不幸にならなきゃ何なんだろうか。それはこういうことなんですよね。続く35節これも見ておきます。35節これは予部記の第41章の11節からの引用なんですね。皆さん予部という人ご存知ですよね。予部という人は非常に信仰深い人だった。そしてそのことのゆえにですね、自分の正しさを疑わない人だったんです。真面目に生きてるからね、自分は間違ってない、変なことはしていないってことですよね。ところが思いがけない大きな病気を得て、いろんな病気だけじゃない、家族に不幸が襲ってですね、その苦しみにあった時に、人々は予部に、あなたがそういうひどい目に遭っているのはあなたが密かに悪いことをしていた、それが原因じゃないだろうか、その報いとしてこんなことが起こったに違いないって言ったんですね。お前が傲慢だからだ、お前が神様の前に正しくないからだって人々は言ったんです。その時予備はもちろん言い返しましたね。私は正しい、私は間違っていない、ね、もうあなた方は相手にしない、私は神様だけ相手にするって、神様に向かって、神様どうして私にここまで正しく生きてきた私の人生にこんな苦しみが起こるんですかってね、神様に向かってまくってかかるように主張したわけです。どうして正しく生きてきた自分がこんな目に遭わなければならないのか。するとその時神様は予部に語りかけれた。その神のこと語りかけの言葉の一つがこの41章の11節、それがここに引用されてるんですね。35節ですね。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。これは言うなれば、神様が私たちに何かをしてくださるっていう時に、これはね、あなたが私のためにしてくれたそのお返しなんだよってね、わかりますか、その報いなんだよとは決しておっしゃらない、そんなことはないってことなんです。それはまさにどういうことかっていうと、立法主義的な考え方ですよね。私たち人間の側が神様に何かを提供する、神様は受け身のお方で、その提供されたものを見て、あ、これは素晴らしいと言って、それに対して報いをください。これはもう全く立法主義なんですよね。人間の行為に報いてくれるという考え方がそこにははっきりあるわけです。でも実際どうしよう、皆さん、さっきも言いましたが、私たちは自分と神様との関係をどっかでギブアンドテイクのような計算づくで考えていることはないだろうか。例えば教会に行ったって、ね、信仰を持ったところで、あるいは献金をしたって何の役にも立たない、何の報いもないと考えてしまうことはないだろうか。いつもそうやって神様が自分の行為に報いてくれないと言って不平不満の思いを抱いていることがないだろうか。私たちが不満や不平をぶつけている時っていうのは大体こういう状況なんですね。逆に言えば、ちょっとでもいいことがある、ちょっとでも自分が正しい、ちょっとでも良いことをして、しかも自分が祝福されると、そういう意味でね、こう報いが十分に、こう至っていないような人を見て比べてですね、ああ私は幸せだってね、どっかでそうやって比べながら自分の位置を確かめるようなところに至ってしまうことがあるわけですよ、ね、でもこれはまさに立法主義 という考え方なんですね。それはいつも神様からの報いに目が止まってるからです。自分はこんなに真面目にやってんのに、こんなに一生懸命なのに、どうして自分だけがこんな不幸をかぶらなくてはならないんだろうか。そこには神の臨在と恵みが、神様の恵みがすっかり忘れ去られてるんですよね。神は共におられ、神は恵み深いお方であって、神は私たちを愛し、そして永遠のご計画を持って私たちを救いに導いていてくださる。その恵みは今私たちにすでにあるのだという、その観点が全く忘れられている。恵みによって愛され、救われ、守られているという理解と確信、喜びと感謝が全く欠けてしまっている姿ですね。立法主義というその誤った考え方は、人間の力を過信する高ぶりと傲慢から生まれます。傲慢は神の恵みを受け入れることも理解することもできません。また傲慢は神の御前にひれ伏し、へり下ることもありません。そしてそこには当然ですが神への賛美も感謝もないんですよね。だからいつも不平不満をつぶやき、目に見える現象に振り回されるんですね。パウロはそんな中で神様の御前にへり下るということを知っていたんです。目に見える現象は嘆かざるを得ないような状況だったんです。それはね、人間的に見てね。しかしパウロはそういう中で神の御前にへり下ることを知っていた。自分の正しさを呼ぶのように主張するんじゃなくて、ね、神の御前に自分の罪を告白しひれ伏すことを知っていた人だった。それゆえにイスラエルの現状というね、この目に見える現象に振り回されて右往左往することではなくて、神様の秘められた計画を悟り、それによってその現状から立ち上がる力、またそれを打ち破っていく勇気、そういうものを神様からいただいて歩み続けることができたっていうこと。そういうパウロの内側から湧き上がってきた神への賛美、感謝、称栄がこの33節から36節に満ち溢れてるっていうことなんですね。鍵は神の御前にひれ伏すことができるか、へり下ることができるか、本当の意味で謙虚さというものを私たちが身につけて生きることができているかどうかってことなんです。それがないことで私いつも現状に振り回されて不平不満だらけで生きてしまうようなことが起こるってことです。たとえ状況がどうであれ、主の前にひれ伏しへり下ってじっくり主に求めていくときに、神の計画が見えてくるんです。はっきり分かってくるんですね。希望が湧いてくるんです。平安が湧いてくるんです。それが信仰なんです。それを得て初めて私たちは、ああ素晴らしいって神様を褒めたたえることができるんですよね。古代の神学者の一人にアウグスティヌスという人がいます。これは皆さんも今まで聞いたことあると思うんですが、このアウグスティヌスがある時こんな夢を見たというね、そのエピソードが伝えられているんですが、その時彼は一つの本を書いていた、一冊の本を書いていた。その本は三位一体論っていう、まあ、今でも古典の中でも大事なその三位一体についての、何でしょうかね、神学を学ぶときには必ずね読まれる、そういう大事な本の一つと言われていますけれども、その三位一体論という本を書いている中でなかなかこう筆が進まずにですね、まあ難しいことなんですよね、苦労していたと。三位一体というのは皆さんも知っているように教会の中でも教会の教理の中でも最も難しい教えの一つで、私たちが信じる神様という方はお一人なんだけど、同時に父なる神、子なる神、聖霊なる神というね、3つの威嚇を持っていらっしゃって、でも一つなんだっていうね、これはなかなか難しい問題であって、今でも神学者たちが熱心に学んでいるところであるわけですが、それはともかくこの夢の中でアウグスティヌスは海岸を散歩していたって言うんですね。波打ち際で小さな子供が小さな手で砂にこの穴を掘っていたって言うんですね。砂の海岸のね、砂で何をするのかなと思ってアウグスティヌスはその子供をじっと夢の中ですけどこう見ていた。すると子供は貝殻を拾ってきましてね、ちょっとこのいくつかのこう小さな貝殻を拾ってきて、そして 小さな手にその貝殻を乗っけてですね、その貝殻で波打ち際のところに行って海の水をちょっと汲んでですね、そして自分の掘った穴のところに来てこう注いだと。それを何度かこう行っては汲んで注ぐというのを繰り返していたんですね。何をしているのか不思議に思ったアウグスティヌスはついに子供に言いました。坊や、一体何してるの？その子供が、僕はあの海の水をみんな救い出すんだとそう言ったって言うんですよね。アウグスティヌスはそんなバカなこと、そんなこと絶対できっこないだろうってね、まあ当然思ったわけですが、そう思った途端にその幼子の顔つきが天の輝きに満ちた顔に変わってですね、そしてアウグスティヌスにこう言ったと。お前は今三位一体について私のことについて書いているそうだ。お前のその小さな頭脳の貝殻に似たその頭脳の力でと言ったって、まあ、天使だったってことですけど、驚いたでしょうねきっとね。アウグスティヌスはこの夢を見てから本当に謙遜になって、一生懸命にこの三位一体ということについて勉強し、そしてこの本を書くことができたんです、ね、私たちは大海、大きな海の水を小さな貝殻で汲み取るようなことしか実際はできてないんです。しかしそんな中でアウグスティヌスはそういう現実をこう知らされた時に本を書くのをやめちゃったんじゃなくて、むしろ勇気を得たんですね。それはね、彼が謙虚さっていうものを知ったってことなんです。自分が何でも分かる、何でもできるってね、そう思っている時に一生懸命何かね本を書こうとした時にできない自分に気づいてがっかりするわけです。でももともと私たちは大海の水を貝殻で汲んでいるようなものなんだってことを、本当の真理を悟る時に私たちは本心に謙虚さというものを身につけることができる。実は謙虚さっていうのは力なんです。めげない力なんです。すぐめげる人は謙虚でない、謙虚でないんです。すぐ腹を立てる人も謙虚でないんです。本当に謙遜な人はめげないんですね。謙遜は力を生み出します。神様の御前にひれ伏しへり下る人はやがて必ず無力の中で立ち上がる意欲を得て、困難な問題に立ち向かう勇気に満たされる。おそらくこの時アウグスティヌスは自分のその謙遜になってね、自分の手で小さくこうすくうこの水の中にもうキラキラ豊かにきらめくような神様の豊かさってものを初めて見出すことができるようになったんだと思うんですね。謙虚になることによってね、そしてこの本を書き上げることができた。パウロも同じだったんです。この場合神様のご計画を垣間見た時に、全ての人が憐れみを受けるために神様は全てのことをしていてくださる、そのことを神のその秘められた計画をはっきり見て確信したんですよね。神の富と知恵と知識のその豊かさと深さに心おののいたんですよね。だからこそ一番最後の36節に、全てのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているのです、栄光が神に永遠にありますようにアーメンと、この称栄の言葉、神様の栄光を褒めたたえる歌を歌って、この9章からの大事な箇所を最後に、まあ、書き締めた、書き終えたっていうことなんです。神様、万物は神から出て神によってなり神に向かっていく、神様を目的として、結局は神様のところへ帰るんだ、そういう確かな道を今自分は歩んでいるんだ、この歴史は進んでいるんだ、そういう確信がここには溢れていることわけなんですね。そしてそのような溢れる思いと確信がパウロを宣教の働きへと駆り立て続けていた。ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことかってね、その驚きに似た喜び、確信、賛美の子ですね。そのようにして神を賛美せずにいられなくなる思いがパウロを伝道の働きへと向かわせたに違いない。さあ今私たちにそういう神様への賛美が湧き上がっているだろうか。 もしそうでないとしたら、私たちは神様の御前にひれ伏しへり下る必要があるのではないかなとも思います。神が私たちに真の賛美を、湧き起こる賛美を与えてくださるように、そしてこの国の救いのために神様が傾けてくださる情熱に私たちの思いもこう燃やされるように、私たちのこの小さな群れもですね、そういう思いで燃え立って生きていくことができるように、そういう意味で真実の神への賛美に私たちが満たされていくことをですね、心から願い求めていきたい。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。